ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
変なタイトルをつけました。でもこのタイトル結構気に入ってます。おー、田舎の人、ね、
はい、
中の人とは誰か、ちょっと私の内側に誰かもう一人人が住んでるんじゃないかっていう
ちっちゃい武田鉄矢が、
なんか小さい武田鉄矢、
はい、
そいつが時々何を考えてるのかわからない時があるということで、おい中の人っていう、お前は何を考えてるんだということで、こういうタイトル、つかみはどこから行こうかと思ったんでありますが、趣味でやっております合気道から話を始めていきたいと思います。面白い武道でございまして、日々発見がございます。講談社有段の人からですね、指導を受けております。60、もう私も来年70でございますが、その年になりましても、
はい、
指導している講談社の人は時としてものすごく不思議なことを言うんですね、
はい、
合気道は見取り稽古と言いまして、取りと受けという2つに分かれましてですね、稽古をするわけですね。繰り返しするわけですね、はい、一番最初に師範が前に出まして、こういう技をやりなさいって見せてくれます、技を、
はい、
これがね、そんな難しそうに見えないんですよ、
ええ、
相手が掴んでくるところを、あの正面から相手の首を絞めるような格好で倒すとか、単純に見えるんですよ。ところがね、やり始めるとですね、どうしていいか分かんないんですよ。
うん、
あの動きは何だったのかという、
はい、
技をかける人、かけられる人に分けて取り掛かるんですけども、まあ自分が技をかける人になった場合、かけられる人に向かって、確かこういうふうに動くんですよねって相談するんですよね。
で、
相手が同じぐらいの腕前の人だと、え、そうでしたっけ？あ、上から取りました？下からじゃなかったですか？で、ところがね、これ講談者になるとね、5段6段の人になると、こうでしたよねって相談すると、考えてはいけませんって言われるんです。それで向こう仕掛けてくるんで、掴みに来るんですよ、
うん、
どうしていいかわからないんですが、うん、考えずに動けって言うんですよ、
はい、
考えずに動けって言われたって、あんたどう動いていいかわからないのに。ところが3年か4年ぐらいやっておりますとですね、なんとなく動くようになってくるんです。で、外れることもあるんですが、半分ぐらい、そう、ほら、覚えてるじゃないですかって言われちゃう。
はい、
まあ、とにかく、その武道というものの不思議さでありますけども、師範、あるいは講談社の方がおっしゃる名言は、体に任せるんです。体に任せるったって、あんた。ねえ。これは一体どういうことなのかなと思いまして、ちょっと本屋さんに入りましたら、筑摩書房瀬能武春さんの著、脳はなぜあなたを騙すのかという本に出くわしたわけでありまして、
はい、
これは知覚心理学、人が心に抱く意思は錯覚であるという、という、
うん、
錯覚だってよ、
はい、
脳っていうのはことごとく錯覚する、錯覚で世界を作っている。
はい、
さあいきますよ、
はい、
例えばベクション現象、これは脳が特有の錯覚を起こした現象でありますが、坂道に車を止めると止まっていた隣の車が動き出す、
はい、
前に行った瞬間に自分の車がおわっとって下がってるように感じてブレーキを踏んでしまうという、
はい、たまにあります。
これは視覚情報で、うん、身体の移動感覚が誤作動する、
うん、
脳っていうのは核のごとくいとも簡単に誤作動を引き起こしてしまうんでありますね、うん、また激しく流れる川をじっとあんた見つめたことあるでしょ、男かなんかで悩んでない、橋の上から
見つめたかもしれませんね。
そうするとですね、
はい、
不思議なことにその流れと反対側に向かって自分がものすごく動いてるような錯覚が、
わかるわかるわかります、
わかるでしょ、
はい、
これもベクション、脳の錯覚なんでありますね。そして皆様、スターウォーズのワープ、
はい、
あの中でビューンと高速走行に入るときに、
はい、
ボタンをピッと押すと、
はい、
星がビューンって
線になるんですよね、
はい、そうすると自分が画面中央に吸い込まれていくようなベクションを起こすという、
はい、わかります、
これも脳の錯覚なんでございますね。
うん、
これらベクションは視神経に刺激を置くよりも周辺を覆うように提示すると強いベクションを引き起こす、つまり真ん中になるべくこう注意を向けるような飾り付けにすると、それから視覚、今までは視覚でしたが聴覚にもあるんですよ、カナさん、これ、
はい、
頭の周りに360度スピーカーを並べて回転させる。音がわーっと回転するんですね、
はい、
そうするとね、なんと驚くながら自分が回転しているように思うんですね。
おー、あー、なんか気持ち悪い
感じ、ね、そうそうそう、だから悪用しちゃうかもしれない。
おー、
うん、それからあとは皮膚感覚もそういうベクションがあると、
はい、
なんとこれ乗馬機かな、
はい、
なんかあれじゃん、こう馬に乗ったふりする、
はいはい
ね、
はい、
あれで上下左右に揺さぶられ、うん、一方方向から扇風機の風を当てると本人は風に向かって進んでいるっていうベクションが起こるんだって。
え、そうなんだ。
うん、
へ
え。このベクションはなぜ引き起こされるのか、これは入ってきた感覚について脳がこんな風なんじゃないって考えて世界を作ってる、
うん、
これが私の体の中にいる人の感覚なんであります。この続きまた明日のモネタの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
瀬能武春さんですね。知覚心理学という分野の方です。脳はなぜあなたを騙すのか。例えば電車が動いた、あ、今のは地震だ、あ、ドンと俺にぶつかりやがったな、この野郎、いかん、めまいだ、うん、とか、その理由を脳っていちいちつけたがるんですな、
うん、
だけどかなり車に乗ってて地震に、この間も関西方面であったんだけどね、
はい、
道走ってたら車の揺れか地震なのか分かんない、特に車に乗ってる時そうじゃん。
そうですね。
カナはどうですか、車に乗ってる時の地震ってなんで判断してる？
この前気づいたのは高架のところで、うん、橋みたいなところで揺れたので、うん、これは地震だなと思いましたけど、普通はちょっとわからないです。
わからないよね、
はい、
この間ね、震度4だったかな、ピンときたのは街路樹の揺れで、
はい、
車の揺れと違う方角に揺れてるから地震だっていう、
うん、
こんな風にしてこう考えると脳によってジャッジするっていうのはかなりやっぱり難しいというかね、
はい、
この番組で繰り返すことになると思うけど、脳ってあんま賢くねえんだな。それものすごいところもあるよ、
はい、
でもものすごい間抜けなんだね。
うーん、
今そういうの俺勉強中なんだ。
ほう、
あれ言われてみるとそうだけどさ、
はい、
自転車かけないのな。
え？
自転車、
自転車、
うん、
かけない、
うん、絵に描いてごらん。
あ、私ダメです。もともと絵が下手だし、うん、自転車なんか絶対描けないと思います。
俺たち身の回りのもので 80% くらい描けないのな、
はい、
脳ってすげえ深いこと考えてるみたいだけど、うん、意外と、今度いつか正式にやるけど、
はい、
トイレの水ってなんで流れるかよく分かってないだろ。
なんで流れるか、
うん、
だって流すから。なんでなんて考えたことないですもん。
つまり俺たちいっぱい説明できないんだよ、
はい、
な、脳って分かった気になってんのね。もう一部喋っちゃおうかな、
はい、
ちょっと今共演者とガガ盛り上がってんだけど、バットとボールで1100円、バットとボール、
バットが1100円、
バットと、皆さんもやってください、
はい、
これまたいつかもう一回やりますからね、
はい、
バットとボールで合計お値段が1100円です。
はい、
かなさん、
はい、
バットはボールより1000円高いんです。ではボールはいくらでしょう。
これ普通なんか100円とかいっちゃいそうだ。
えらい、お前そこんとこやっぱ女子力だね。どうぞ。
ちょっと計算しないとできない。1000円高いんですよね、
うん、
っていうことは、
はい、これ皆さんの あれ宿題にしておきましょうね。
あれで、ね、ちょっと1日考えさせてもらってもいいですか。
考えるんだよね。これカナが言う通り100円って答えてしまうんですよ、
はい、
ところが100円だとバットとの値段の差が驚くなかれ900円になってしまう。バットがな、
うん、あ、そう、1100円ですよね、うんうん、2つ合わせて、ね、
1100円なんなきゃいけない、足し合わせると、
はい、
ね、
あれ、
もういいから考えなくていい。
あれ、ね、ちょっと待って。あれ、
またもう一回やるか。5リットルと3リットルの水がありますね。
それまた
本当にごめんなさい。いきますよ。
はい。
これ今後も散々やるんですけど、脳ってのはそんなにあんまり頼りにならない。例えばこういうか、か
あ、ごめんなさい、
人の話を聞け
ば気になっちゃって、さっきの問題が、あれ、はい、はいはい、
飛び箱を飛ぶ、ボールをシュートする、
はい、
飛んできたボールを打つ、
はい、
そういう行為を人間は平気でやってるわけですな、うん、スポーツ中継を見ててもそれは一種そうやって見てますよね、
はい、
でもね、これね、ボールを打とう、飛び箱を飛ぼう、シュートをしようと思うのにどうしても 0.5 秒かかるんですよ、
うん、
だけどどう考えても野球選手、サッカー選手を見て、あるいはあなたが子供の時飛び箱を飛んだ時のことを考えても、
はい、
飛んでから飛ぼうと決めてるんです。蹴ってから蹴ろうと決めたという、打ってから打とうと思ったという、
それが脳が遅いってことですか。
そうなんです、
うん、
つまりボールが飛んでくるから打つでしょ、うん、あれね、打とうと思ってバットを振ったんじゃもう遅いんですよ、
はい、
あれ振った後に打とうと思ってるんですよ、
うん、
そんな風にしてずれていくんです、体と脳が、
はいはい、
その 0.5 秒の差のことを武道では考えるなって言うんですよ。あ、なるほどね。武道は体験としてそのことを知ってたんですね。じゃあ人間はなぜその打とうと思った、シュートしようと思った、飛び箱を飛ぼうと思ったと考えるかというと、記憶として残すためなんです。
うん、
そうやって考えると、この私どもの無意識という中にいる人っていうのは、何考えてんのかなと思わず呼びかけたくなるという今週でございますね。この次また明日のマネージャーの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は人間のすべての行動は体が動いてるんだと、うん、その後頭がそうしようと思ったと、動いたからそう思ったのであって、よくわかんないですよね。動いたからそう思ったんであって、思ったからそう動いたんではないだな。あ、実はこれものすごいことを途中でこの著者の方言い始めるんですよね、
はい、
知覚心理学の瀬能武春さんという方なんでありますが、意思意識は行動の決定に何の意味を持たない、
うん、
この人が私の本当に愛する人かどうか私何遍も考えたの、うっそでーす。科学上ではね、うん、これらの意思意識は何のためか、これは思い出として包み込みしまうために脳が整理整頓、
うん、
投票なんかも、
はい、
マニファクチャーや、ね、
なんだ、マニフェストですか、
マニフェストだ。そんなものをしこたま読んで、
はい、
よく検討して清き一票を入れた、選挙民が自由意志によってあの人を選んだなんて言っておりますが、著者はすごいことに人間に自由意志などない。
うーん、
選挙の投票とは何かというと、これはただの印象で選ぶんですって。投票行動のような世界を変えていく意思決定も実は印象に対する反応なのであると。全米では 71.6% が印象のみでトランプさんを選んだと。印象とは美醜、醜い、美しいの他に競争力があるとか、うん、信頼感があるとか、いろんな印象なんです、
はい、
5歳13歳の子供が選んだ人と比較してみると、なんと小さな子供でも 71.6% の割合でその人を選び、投票に慎重な方々も含めて大人が選んだ確率はというと 77%、 たった 6% しか違わないんだって。
あ、じゃあ本当に印象なんですね。
印象なんです、
大人も子供もね、
はい、人はみんな印象派、よくわかんねえ。またこれも面白いね、こんなことあるんだね。 A、B という女性の写真を見せて、どちらが好みとこう聞く、
うん、
私は A タイプだなって、その A の方を指さしたとするじゃない、
はい、
質問者があえて間違えてこの人って B の写真を出すんだって、
はい、
そしたら大半の人がそうこの人って言うんだって。
なんで？
あのどこが好きかっていう理由をあの聞かれても同じことを言うんだって。 A の人は目が優しそう、 B を出しても目が優しそうとかって言うんだって。あの人が好きだという理由はほとんど嘘なのであるって。人は決して合理的な意思を持って恋をしているわけではない。ここよここよ、
はい、
ここちょっとぼんやり覚えておいて、
はい、
人は決して合理的な意思を持って恋をしているわけではない、うん、面白いもんですな。ノーベル賞を取った研究にプロスペクト理論っていうのがある、
はい、
今5000円10人全員にもらえるイベントと7000円を10人中8人の人にプレゼントというイベントがある、
はい、
どちらのイベントに参加するか。
5000円
そうなの、
あんた、そうなのってどういうことですか。
典型、これは何かというと、
はい、
無意識のうちに期待値もらえる金額かけ失う見込みの金額、うん、これよくわかんねえの俺、7000×0.8 で5600円、わずか600円を損する可能性から5000円を選ぶのである。とにかく2人でも落っこちるんだったらば、うん、そっちの方にはいかないと、
うんうん、
それより低い値段でもね、
はい、
これが実は経済に影響してるんだってな。これは経済で人の心理を支配する法則で、20万円の借金で、
はい、
10万円が罰で払えってされるのはものすごい不幸なんだって、
はい、
ところが2億円の借金の時に1億円の罰金は2倍の不幸にはならないんだって。心理的打撃としてはね、20万円の借金で10万円罰金は不幸の度合いとしては大きいんだって。
はあ、
こういうのはあるかもしんないな。例えばかなさんいきますよ、
はい、
告白すると恋人になれる可能性がある1、友達のままでいい2、もしかすると気持ち悪いと言われるかもしれない3、この3つの結果が待っているとして、どの予想をあなたは取りますか。
2、友達。
ああ、これもね、友達でいいなんだって。
ほう、
人間って真ん中を取りたがるんだって。だから告白しないが圧倒的に増えるんだって、
はい、
こういう傾向を心というか無意識は持っているということですが、このプロスペクト理論というのの面白さをまたもう一つ明日ご紹介したいと思いますので、はい、楽しみにしておいてくださいね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
人の不思議な無意識をまな板の上に実は載せております。人は万が一の成功よりも負の期待値が低い方がいいんだと、つまり平凡でもいいから安心して得られる方法を選んでしまうという、
はい、
そういう行動を取りやすい生き物だということでありますですね、
はい、
これをプロスペクト理論というそうでありまして、これはやっぱりなんかちょっといろんなこと思ったな、
はい、
私あの内田達先生がおっしゃってる中でギクッとしたんでありますけども、
はい、
恋がうまくいっている時ほど相手に意外な一面を発見すると男女はそれを裏切られる予感としてカウントするっていう。
もう裏切られる予感、
あの二人ともうまくいってるんだけども、 ある瞬間だけその子が期待した行動と違う行動を取るっていう、手をつないで歩いてる時にその子がちょっと手を離した瞬間に、
うん、
違う男の匂いがみたいなね。
私それうちの母に言われました。お付き合いしてる人がいたとして、うん、何かんって一瞬でも違うって思った瞬間があったら、 結婚する相手じゃないかもしれないって母から教えられまして、はあ、そうなんだって思いましたね。
まあそういうことが比較的起きなかったからその人を選んだんだろうな。私これもう内田さんから言われて本当に思ったんだ。我が家なんか特にそうだから。高価で割れやすい美しいガラスは高いところに飾る。
はい。
これはね、俺んち典型なんだわ。
あ、でも、そうです。
ほら、そうだろうが。
うわ、食器なんてそうですよ。
だろ？
すごく高いものは、うん、上の方に置いてて、うん、あんま使わないようにしてる。うんうんうんうん、でも、普段使いのものは低いところに置いてある。
低いところに置いてさ。
はい。
蹴ったにしても一枚も割れてないみたいなさ。
全然割れないんですよね。
でも高いものは上の方に、うん、上部に置きたがるという、
はいはい、
逆だった方がいいのに、
うん、
こういう不思議なあのあれを理論を心は持ってるんでありますな、うん、はい、さあカナン実験、興味深い実験をやりましょう。
はい、
ね、返す。
何ですか。
今3枚のカードがノートに、私のノートに貼り付けてあります。
はい、
黄色、オレンジ、緑。
はい、
ね。この3枚のカード、伏せてありますけども、うん。さあ、どこにもう1枚動詞のカードが隠れているか、かなさん、占ってください。
どういうことですか？ど
この3枚の中にもう1枚カードが隠れているのよ、下に。どれ選ぶ？
真ん中のオレンジ。
真ん中のオレンジですね。はい、真ん中のオレンジ。オレンジにしておきましょうね。はい、さあここでかなさんにヒントをあげましょう。
はい。
ね、1枚めくってしまいます。
はい。
はい。
今緑、右
なかったですね。
右の緑をめくったら、
一番右だった緑を外しました。
はい。何もない。
で、何もありませんでした。はい、ということは。うん、黄色かオレンジのどっちかに隠れてるんですね。
うん、ええ、
さあかなさん、どうしますか。
じゃあやっぱりオレンジ、真ん中の。
もうお前ズバリハマった。
何ですか。
楽しいな。
私ハマってんですか今。
今ハマってんだよ。
なんで？
オレンジだよな。
はい。
はい。正解はいくよ。はい、ずるっこしてないかな。いいやね、お前信用してくれるか。
こういうこと。左側にあった黄色の、
黄色に黄色のカードが隠してありました。
じゃあ正解は黄色なんですね。
正解は黄色なんです。
はい。
何の実験か分かる？これ
分かんない。
これね、確率で最初3枚あったでしょ。
はい。
可能性はだから 33% なんだよ。
あ、はい。
な、
うんうん、
33% がそれぞれ可能性があるわけ、うん、で俺がその中から意図的に1枚を外した、
ええ
ということは確率は66に上がるんだよ。それで選べって言うと買えないの。
買えない。え、うん、これがハマってんですか。
これがハマって
んの。
買えないっていうのがハマってん。
え、
設定そのものが変わったわけだから、うん、可能性も変わってるんです、
うん、
ですから科学的に見ても、うん、買えるのが常識なんです。
そうなんですか。
これね、ものすごく面白くて、私今一回だけやりましたね。
はい、
カナさん、これ実はね、何百回もやると分かるんですよ、
うん、
ええ、これ一つを選んでくださいということにしときます。で、33ステイは 33% のまんま、だからカナさんが選んだ通り。でもスイッチすれば可能性は66へ上がるわけであります。でも人間は最初の直感にすがりついて変えようとしない。
あ、最初の直感にすがりついてるん
だ、うん、同じことを鳩にやるのよ。
はい、
豆を隠しといて同じ実験を100回繰り返すと鳩は90何パーセントの割合でチェンジするんです。
嘘、私鳩以下。
時間いっぱいになってしまいましたね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
人の心の不思議さでありますね。人間というのはこう無意識に突き動かされてという。昨日は3つカードがありまして、そのカードの1枚に隠しておく。で、どれにしますかって1枚選ばせる。で、条件の設定を変えて1枚めくってあげて、 これは何も隠しておりませんので、この2枚のうちどっちかに隠れています。さあ、ステイのままか、チェンジかというと、ステイって言い続けるという。
はい。
これは、100回近く、何日間にもわたって実験したらしいんでありますが、人は一度選ぶと、70% 近くがステイを言い続けるんだって。
はい。
これを、同じことを豆を隠すっていう実験で鳩にやらせると、鳩はなんと 95% チェンジするんですって。
なんかすごい悔しいんですけど。
いえー、っていうことだね。カナさんね、はい、何を思いながらこう私3枚に下ろそうかなと思ってたかっていうと、ほら、避難してくださいって呼びかけても動かない人っているじゃないですか。
はい。
チェンジとステイが、実は災害避難等々の場合に、そのやっぱり 70% がステイを選んでしまうっていうことを考えると、その人間社会の中の注意喚起という意味で、その呼びかけ等々に関して、
はい。
人間はステイを選んでしまうっていう常識をちょっと国民全体で共有するというのはいかがですかね。
なんかこう最初の自分の決断を信じたいっていう心理が働いちゃうんですよね。
はいはいはい、大変に申し訳ございませんが、ニュースで一番ショックだったんで、皆さん覚えてらっしゃいますか。あれは7月のことでございましたが、息子さんがもう腰までと飛び込んでいくと、親父が、おい、お前も手伝えっていう、お父さんのインタビューが後で出て、こんなことは初めてだから、息子に言われて初めてという、ああいう、ステイを思わず選んでしまう。それは自分の経験に照らして、その直感は間違っていないと思うっていう、そういう直感っていうのが、総崩れの時代に来てるんじゃないかっていう。
はい、
こういうふうにして結びつけると、うん、鳩との比較なんかも、カナさんなかなか面白いことなんでしょ？
そうですね。
ね？
はい、
うん。で、心理学には非常に面白い言葉がありまして、注意資源っていう言葉があるんですね。
はい。
これは注意するっていうのは、資源としてあるんだって。
はい。
注意集中するためには燃料が必要で、注意し続けると燃料は減るんですって。
うん、
絶えず注意喚起を受けると、うん、その注意に対して鈍感になるんですよ。
ああ、そういうことですね。
うん、
はいはい。
たった一回入ってきた情報の方が人間はチェンジを選ぶ。絶えずお気をつけくださいばっかりを繰り返されると、人間は気をつけなくなるっていう、
うん、
ね、彼女さん。今週も役に立つ三枚おろしだ。こんな番組ここだけだで。
そうですね。
まあいいか。うぬぼれてる場合じゃねえな。これね、例えばもっとわかりやすく言いますと、
はい、
バスケのドリブルをしながら掛け算をやる、
うん。
こういうことなんですよ。この注意資源は個体差が大きく、その上、生来のテンプの差も大きく出てしまうという。また加齢に対する衰えもあって、ボールを突きながら掛け算をやるというのは、高齢者に難しく、運動神経が鈍い方はさらに難しく、練習したことのない人はさらに難しくなるという。
はい。
だから、練習していない、あまり運動神経がない、が年を取ってる、こういう方々は、ステイに関してものすごく注意深くなった方がいいということです。
はい。
このあたりも、オレオレ詐欺なんかに高齢者が利用される一点なんでありますな。肝心のその人が本当に自分の孫かどうか、それを考えさせないように相手は電話で次々課題を重ねるんです。そうすると疑わなくなって注意の方に耳が行ってしまうんですよ。こういうのを二重課題と言いまして、
はい、
その人の持っている注意資源、注意に向ける情熱とか集中力を奪う、銀行の番号は何番とか、出すやり方知ってんのとか、スマートフォンで何々をいじってごらんとか、 そういうことを言われるとそっちに注意が全部行くんです、
うん、
で確認する肝心のことを忘れてしまうんです、
うん、
それから詐欺師とかなんかが使うのは二重課題、コツコツやる人よりも倍のスピードで動く人は上達も倍になる、
うん、
食べても痩せられる、
うん、
さよく考えるとあるわけがねえ。
まあね、
来週ですねこのあたりの言葉遣いからね、
はい、
入っていきましょうかね。どうぞ皆さんこういっぱいネタ出しますが自分の暮らしの中で役に立ちそうなことに使っていただくと三枚おろしあなたの大事な常備薬となりますんで、この続きまた来週のまな板何がおかしいんだよ